そして印を求めようともしないのでありますね。なんということでしょうか。神様はなお憐れみを募らせてですね、それゆえ、それゆえという言葉が出てまいりました。14節、その頭に出てまいりましたね。あなたは人を煩わすことを小さいことし、また我が神を煩わおうとするのか、収集を求めよと言われた、その神様も信頼することをしないで、計り事をして逃れようとするわけ、危機を逃れようとするわけでありますが、神様を求めようとしないアハズに対して、神様ご自身が乗り出して、それゆえ、主は自ら一つの印を、王とそのために与えられる。あなた方に与えられる。その印は何ですか？見よ。乙女が処女があるまでというか、これ処女ということなんです。未婚の乙女が、身ごもって男の子を産む。そしてその名は、インマヌエルと唱えられるんだと。まあ、ここにですね、イエス様の予言の言葉がここに出てきたわけでありますね。当時の時代背景の中で預言者イザヤが語りましたこの言葉が、まさに734年後にですね、イエス様がお生まれくださったことにおいて、まさに主女からお生まれくださったことにおいて成就したのでありますね。これが今日の御言葉、このアドベントのメッセージであります。インマヌエルという言葉に注目したいと思いますね。神我らと共にいます、そこをイザヤ書の7章を置いていただいて、開ける方はマタイの1章を開いてくださいますか。1章の23節です。マタイがイエス様が来られたその誕生のいきさつを記しながら、まさにこれはイザヤの預言の成就であるということを言っております。新約聖書の一番最初がマタイですね。マタイの22節から読みます。聞いててください。また開ける方はそこを見てください。新約聖書の1ページ、一章の22節、すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことを成就するためである。以前のことですね。すなわち、見よ、乙女が身をもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは予言の、以前の予言の引用です。これは、神、我らと共にいますという意味である。これは、マタイの言葉であります。インマヌエルとは何ですか？神、我らと共にいますということですね。これ三つの言葉の合成語であります。ヘブル語でありますが、インマというのはこれは共にです。ヌは我ら、エルはこれは神様ですね。イスラエル、エルというのは皆神様、一番最後に出てまいりましたね。エルシャダイ、これは頭に出てまいりますが、全能の神、エルというのは神様のことですよ。神様がインマヌエル、我らと共にいますということであります。生まれる救い主のお名前がインマヌエルということではなくてですね、まあ唱えられるとありますけども、実は生まれる救い主によって、まさに神我らと共にいますという、このイエス様によって神様が共にいてくださる、そういうことが起こったんだということを言ってるわけですね。神が我らと共にいますという時代が、イエス様が来てくださったことにおいて始まったんだ。神様は私たちを憐れんでくださって、私たちのところまで来てくださったんだ。あのベツレムの暗く汚い、汚れ、貧しく冷たい、極端に貧しい、あの馬屋に、救い主がお生まれくださった。私たちのどん底に行って、私たちと共なるために、御子キリストがお生まれくださったんだ。斉藤茂吉という人が、この方クリスチャンじゃないと思いますけどね、クリスマスの訪れを聞き、巫女イエスが我らのところに来たということはなんと嬉しいことかと、まあ、こういうですね、ちょっとあの詩そのものじゃないんですけども、そんなことを、ね、読んでいるんですよ。救い主が私たち 私のところにまで来てくださった。私の傍らまで来てくださったと。そして私と共にやってくださるというのはね、これ誰が聞いても嬉しいメッセージなんですね。また心温まるメッセージなんですね。クリスマスとは、神がイエス・キリストにおいて永遠に罪人と共にあることを決意された出来事であると。パスカルの、パンサルの中の断片、一節です。神がイエス・キリストにおいて永遠に罪人と我らと共にあることを決意された出来事です。教えじゃないんですよ。単なる予言じゃないんですよ。それが成就した出来事が、出来事ってのは歴史の出来事、起こったこと、事実であります。クリスマスはまさにそうなんですね。神様が私たちを伴ってくださったということが起こったんです。イエス様がですね、神様が、イエス様によって神様が私たちと共におられるという、インマヌエルなお名前を持つお方が我らと共におられるということはですね、私たちの、なんかイエス様が用心棒のような、なって私たちと共にいたけど、だから大丈夫だって、そういうことではないんですね。そうじゃなくて、神様が人となってくださった。私たちと同じようにまでなってくださった。そして、私たちの弱さ、人間として、人間になられたお方は人間として知ってくださったということなんですね。もちろん神様は全知全能の神様でありますから、何もかもご存知なはずなんですけども、今度はそれをいわば、内側から、神が人となったということは、その理由、そのことなんです。天の高みから私たちをご存知だというんじゃないんです。私たちの世界にまで降りてきてくださって、私たちのどん底まで来てくださって、私たちと共にって私たちを知ってくださる、そのような救い主、そのような神様となってくださっているということですね。内側から、私たちと立場と同じ立場に身を置いてですね、人となって、私たちを知ってくださった。私たちの罪深さ、私たちの弱さ、弱さの上に痛むということ、悲しむということ。それを、このお方は知ってくださった。知るために来てくださった。そして知って伴うために来てくださったと。私たちと共にいてくださるインマヌエルの神様は、そのようなお方でありますね。私たちはこのような神様と共に、一緒に、歩んでいけるということは、なんと幸いなことでありましょうか。だから、インマヌエルの神様は、私たちの救いそのものであります、ね。このお方は、貧しく生まれられたお方は、やがて後成長してですね、33年ほどの生涯に来て、最後は十字架を担い、我らの罪を担って、そして死んでくださいました。人間の罪深いも、汚れたものを全部吸収してですね、罪そのになって神の裁きを受けてですね、十字架に死んでくださいました。呪われたものとなって死んでくださいました。そして、予言通り三日目によみがえって、信じる者に罪の許しと永遠の命を約束してくださるのであります。さらに40日の復活の地に昇天なさったお方、御座から、約束のご聖霊を使わせてくださいました。ペンテケストの出来事です。信じる者のうちに、このご聖霊が私たちのうちに宿っていてください。共にいます。うちにいます。共にいてください。まさに聖霊によって今日神様は、私たちのうちに、まさにインマルとなって、宿り共に歩んでくださるお方というのでありますね。私たちの経験によってまだ神様ってお方はよくわからないところがありますよね。正直に申し上げて、パウロはコリント人への手紙13章愛の章の中で、私たちは今おぼろげに見ていると、鏡に映された自分の顔を見るようにおぼろげにこのお方を、愛のお方を見ていると、こういうふうに表現しておりますが、コリントで発掘された銅製の鏡、銅を磨いて磨いて磨いて鏡を作るんですが、その鏡を見るんでもぼんやりしているわけですね。私が使う鏡とは全く違うわけであります。